今日はですね、一年の初めにあたって祝福っていう文字を書いていただきました。またこの礼拝堂にですね、一年間掲げられて、そしてこの御言葉を思い出してですね、また私たち自身が祝福の源となって周りの方々が祝福を受けることができるように、もちろんですね、私たちは自分も祝福を受けたい、ね、祝福されたい、まあそういうことで日本ではですね、多くの方々が神社仏閣そういったところを回ってですね、福を祈るっていうそういったことであるわけですけれどもね、しかし私たちがこの礼拝堂に集まって誠の神様を礼拝するっていう時にね、それはどうか祝福してください、祝福してくださいという祈り、もちろんそれはしますっていうのは、私たちもですね、本当に今年1年を繁栄するように、健康が保たれるように、そういったこと当然祈り求めるわけなんですけれども、しかしですね、ここでちょっと祝福っていうことの本質的な意味っていうことをですね、聖書から学んでいきたいわけなんですね。すなわち祝福の源っていうのは神様です。ね、神様から祝福が来るわけなんですけども、その祝福っていうのは一体何なんでしょうか。ね、それはですね、聖書の中でとっても有名なこう祝福に関する箇所があるんですね。それは何かっていうと、民数記の6章っていうところにある祭司の祝福、祭司の祝祷っていうふうに言われている、まあ、あるいはアロンの祝祷っていうふうにも言われるんですけども、これは何かっていうと、ね、モーセが出エジプトの時ですね、そしてモーセの兄であるアロンが当時大祭司となって、そして神様と民との間を取りこう仲介するっていう、そういった大祭司の役割をしたんですけども、その時にですね、神様がモーセにこう告げられたというわけです。これは民数記の6章の22節から26節の場面ですけども、ね、アロンとその子らに告げよ、あなた方はイスラエルの子らに行って、彼らをこのように祝福しなさい、ね、どのように民を祝福するのか、それはですね、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。あれ、どっかで聞いたことある言葉ですね。っていうのは、私が毎週毎週毎週日曜日の礼拝の最後の祝祷としてこの祈りをしているんですね。もう十何年間ずっと毎週、しているわけなんですけども、これはですね、神様から与えられる祝福が一体どういうものなのかということを端的に表している、そういった内容になっています。ね、主があなたを祝福して、あなたを守られるように、ね、神様の守りがあるように、主が御顔をあなたに照らし、あなたの方に向いて、そしてあなたを恵まれるように、そして主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安が与えられるように、平和が与えられるように。ここでは具体的に3つの項目について言われていますね。すなわち守りがあり、恵みがあり、そして平安平和があるように、この3つの点について祝福が祈られているわけですね。すなわち神様の祝福というのは、神の守り、神の恵み、そして神の平安あるいは平和、まあこれはヘブル語ではシャロームというふうに言われていて、日本語ではですね、こう平安って訳されたり平和というふうに訳されたりするんですけども、ね、本質的な意味は一つであるわけですね。すなわち神の守り、神の恵み、神から来る平安平和、そういったものが欲しいですよね。守られたいですよね。恵まれたいですよね。そして平安でいたいですよね。しかしちょっと待ってください、皆さんはもしもですね、イエス・キリストを主と信じて、そして私の罪のために、私が受けるべき罪の罰を身代わりとなってイエス様が受けてくださったんだ、そのことを信じて十字架を仰ぎ見るときに、ね、こう救いが与えられる、永遠の命に入れられる、その時にですね、一体何が起こっているかということを聖書は教えています。まずですね、 このペテロの手紙第一の一章五節というところにこのように宣言されていますね。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そのように宣言されています。すなわち、皆さんは信仰によって神の御力によってすでに守られているんです。ね、神様に守られている。その守りというのは一体どういう守りなのか。そのことについても具体的に聖書を教えています。これはですね、ローマ人への手紙の8章の35節から39節の場面で、パウロはこのように宣言するんですね。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？ねえ、私たちはキリストの愛に包まれている。キリストの愛に守られているんですよ。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？死も命も御使いたちも支配達者たちもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちは神の御力によって守られていて、ね、神の愛に包まれていて、キリストの愛から誰も私たちを引き離すことができないまでに私たちは守られている。たとえ死であっても、ね、私たちをその愛から引き離すことはできない。そのように神の御力によってすでに私たちは守られているということを私たちは認識しなければならないのですね。そして恵みということはどういうことでしょうか。恵みというのはまず神様の恵み。もちろん神様はですね、こう一般の方々にも多くの恵みを、ね、日の日差しを与え、そして食物を与え、この自然を与えて、ね、この地球を与えて私たちに多くの恵みをくださっていますけれども、しかし聖書は宣言するんですね。エペソ人への手紙の2章の4節から、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たち、自分の罪の中に死んでいたも同然の私たち、やがて永遠の滅びに行くべきそのような私たちをキリストと共に生かしてくださいました。イエス様が私たちのために死んでくださったことにより、それを信じる者はイエス様が死から復活したように私たちにも新しい命が与えられて救われる。あなた方が救われたのは恵みによるのです。その大きな神の恵みによって私たちは救われている。その大きな恵みをすでにいただいている、ね、私たちは神の恵みのうちにすでにあるということですね。そして神の平安、平和ということはどうでしょうか。これをまた聖書は宣言するわけです。ローマ人への手紙の5章の1節、私たちは信仰によって義と認められた。私たちはイエス・キリストをその信じる信仰によって罪なしと認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。ね、私たちはかつては罪人であって、その罪ゆえに神様に背を向けて神様に敵対していた、そのようなものがイエス・キリストの十字架の血潮によって和解させられ、ね、私たち信じる者は神様との平和の中に入れられている、ね、私たちにすでに神の平和が与えられ、神の平安が与えられている。ね、皆さんご存知でしたか？このようにですね、私たちはすでに神様からの溢れるばかりの祝福を受けている。神の守りがあり、神の恵みをいただき、神様との平和、平安に入れられている。それは聖書はまとめてこのように表現しています。これはエペソ人への手紙の1章3節で、神はキリストにあって天上にある天の御国にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ね、神様は私たちを祝福してくださっています。ね、そのことですね。すなわち今すでに霊的に祝福されている私たちは溢れるばかりの祝福の中に今生かされているということ。もちろん私たちはですね、そのような霊的な祝福、そして現実にこの地上で歩んでいく中で、ね、具体的な物質的な実際的な祝福も神様は多く与えてくださるわけですけれども、しかしこのように私たちはすでに霊的に祝福されているので、ね、私たちは 他の人をも祝福することができるようになりなさい。それが先ほど聖書として読んだですね、ペテロの手紙第一の3章9節に書いてあることなんですね。悪に対して悪を返さず、侮辱されても侮辱を仕返さず、逆に祝福しなさい。皆さんどうですか？悪いことをされて、何かですね、いじめられて、そして損害を受けたという時に、倍返しだ！ね、まあ、前、なんかそんな言葉が流行りましたけどね、倍返しだっつって、もう、何もな、見せてやる。ね、俺に手を出したらどうなるか分かってるのかということでですね、報復攻撃をする、倍の報復をするっていうことが今、世界では起こっていますよね。そして報復の試合でこうし合って、そしてめちゃくちゃに国がめちゃくちゃになって破壊されて、そして多くの人々が死んでいく。ね、報復する。悪に対して悪を返し、侮辱されれば侮辱し返すんだ。ね、誰にも私にこの何も悪いことをさせないようにするために目に物を見せてやるんだ。それが人間の罪の性質です。しかし聖書は何を宣言しますか？逆に祝福しなさい。ありえないことかもしれないですね。皆さんの考えの中では。ねえ、こんな自分をバカにするものをどうやって祝福することができるのか。しかし、聖書は、いや、ペテロは言うのですね。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのですから。ねえ、あなた方は祝福を受け継ぐために救われたのですから。あなた方は祝福を受け継ぐために、イエス様はあなたのために十字架で死んでくださったのですから。そして、イエス様はあなたを十字架のその死をもって、血をもって、あなたの罪を許してくださったのですから。だから、ね、悪に対して悪を返さず、侮辱されても侮辱し返さず、かえってその相手を祝福しなさい。ね、神の祝福を受けているあなた方は、この地上において人々に祝福を与えるものとなるように。まあ今年はですね、祝福の年っていうふうにタイトルを付けさせていただいた。それはですね、どうか皆さんが祝福の源となって、皆さんが置かれている、生きている、そのところで、ね、たとえ悪いことをされても、相手を祝福することができるように、そんな年になることができるように、そのような思いを込めているわけですけども、もちろんペテロはですね、この教えをイエス様から受けました。イエス様ご自身がこのように教えられたわけですね。イエス様は目を上げて、弟子たちを見つめながら話し始められた、これはルカの福音書の場面なんですけれども、ね、こう、十二弟子が選ばれて、そしてペテロもその中にいた。そしてイエス様はですね、弟子たちに向けて話し始められた。あなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。まあ、なんということでしょうか。ね、敵を愛しなさいというわけですよ。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。悪いことをしてくる人に対して良いことを行いなさい。あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。そしてこの後でイエス様はですね、有名な命令を続けるんですね。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。ね、もしも誰かがですよ、皆さんにバーンってビンタをしたらですよ、右の頬を打たれたら、左の頬も向けなさいって言うんですよ。ね、これ皆さんね、こう文字通りしてご覧になってください。そしたらですね、この世の中から争いは消えていきますよね。皆さんの間から喧嘩は消えていきますよね。こう何かされたらですね、ね、こう、じゃあ別の方も向ける。ね、そのようなことをするならば、喧嘩にならないですよね。大体喧嘩っていうのは、言ったら言い返されて、やられたらやり返して、それがこう増幅していくわけなんですよね。しかし、イエス様の御言葉を文字通り行うならば、ね、文字通り行うならば、皆さんの間から争いは消えていくわけでしょう。そして、あなた方を呪う者たちを祝福しなさいというふうに、まあ、これは大変厳しい、そういった命令かもしれません。皆さんの中にもですね、実際に職場において、学校において、ね、いじめに遭っている、本当に精神的にギリギリのところで、ね、そしてですよ、そんな悪いことをしてくる相手をとっても許せな い、なんとか仕返してやりたい、目にもの、そういったことを思うわけでしょう。しかしですね、聖書は教えるわけなんですよ。そのような人たちを祝福するっていうことはどういうことなのか、聖書はこのように教えますね。これはヘブル人への手紙の7章の7節で、誰かが誰かを祝福する、ね、誰かが誰かに祝福を与えるっていう時に、言うまでもなく、より劣ったものがより優れたものから祝福を受けるものです。そのように定義されているんですよ、ね、祝福を与えるっていうのは、上に立つものが下にいるものを祝福するんです、ね、そのように定義されているわけですね。皆さんちょっと考えてみてください、ね、こう誰かにいじめられている、誰かに悪いことをされているっていうところに、プッと神様の命令に立ち返って、あの人を祝福するっていうのは、私が上に立って、なんか上から目線で申し訳ないんですけれども、そういったことなんですよ。誰かを祝福するっていうのは、自分が上の立場にいるわけなんです。そして上に立つ者が下にいる者に祝福を与えるっていう、そういった霊的な目で見るときに、皆さんの世界は、周りを見る世界は変わっていくでしょう。ね、そして旧約聖書において、しばしば神の祝福を祈る、ね、民のために祈るっていうのは祭司の役割でした、ね、神様に仕える祭司が神様からの祝福を取り継いで民のために祈る、祝福を与える、ね、それが祭司の役割であったわけですね。しかしどうでしょうか、イエス様の十字架によって私たち信じる者の立場が劇的に変わりました。それは何かというと、万人祭司と言いますけども、ね、イエス様を信じる私たちは祭司とされた、ね、祭司とされた、祭司って言っても妻子供じゃないですよ、ね、神様に仕える祭司ですよね、そしてこれはですね、ペテロがそのように宣言しているわけです。ペテロの手紙第一の2章の9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である、祭司である、そして聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉を、あなた方が告げ知らせるために、この世界に対して神様の栄光を告げ知らせるために、皆さんは神に仕える祭司とされた、そういった立場であるということですよ。そして祭司とされたあなたは祝福を与える立場に立っているわけなんです。ね、そして霊的な祝福、そして実際的な祝福を与える立場に、皆さんはイエス・キリストにあって立たされている、そのような立場についているということ、ね、それは皆さん自身を見つめるその目を変えていくでしょう、ね、自分は価値のないものだ、みんなから嫌われている、そんなものだ、もしもそんな意識があるとしたら全然違います、ね、神様の目の中にあなたは高価で尊く、そしてイエス・キリストの血をもって買い取った神様のものであって、この世界に対して栄光を告げ知らせるように使わされている、派遣されている祭司であり、そして民を祝福するようにそのように召されている、そういった立場であるわけですね。まあ、ペテロの手紙にまた帰ってきますけども、ね、こうペテロはですね、最後に言います。皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。ね、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだから、ね、こう悪いことをしてくる、そういった相手であっても祝福しなさい。そして、兄弟を示しなさい。同情し合いなさい。そして、謙虚に人々に仕えなさい。そのように命令しているわけですね。さあ、私たちは祝福を受け継ぐために救われた。その祝福を受け継ぐ時っていうのは一体いつなんでしょうか。その祝福をフルに自分のものとして神様から受け取ることのできる、その時は一体いつなんでしょうか。これも聖書は教えているわけですね。これがマタイの福音書の25章の31節から40節、まあ、実は今日のメッセージの箇所の聖書箇所として挙げさせていただいて、皆さんのこのプログラムの後ろにですね、印刷してありますけれども、イエス様はこのようにおっしゃったんですね。 人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴って来るとき、その栄光の座につきます。これは世の終わりに際してイエス・キリストが再び帰って来られて、そのこの地上において神の王国、天の御国を、そして永遠の神殿、神地を確立される、その時にイエス様は来られて栄光の座につかれるというのですね。そしてすべての国の人々が御前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからより分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。それから王は右にいる者たちに言います。ね、さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時から、永遠の昔から定められているあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。ね、そのように私たちはやがて永遠の天の御国を受け継ぐものとなるということですね。そしてこのようにイエス様は続けられました。35節、あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。ねえ、あなたは私にこんなことをしてくれたね。ねえ、さあ、あなたはこの永遠の天の御国を受け継ぎなさい。この祝福の完成の時を喜びなさい。そのようにイエス様は言われるというのですね。すると、その正しい人たち、永遠の天の御国を受け継ぐ者たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。ねえ、こうそのように尋ねるというのですね。すると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それももっととも小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですよ。ねえ、皆さんわかりますか？常日頃私たちが様々な人々に祝福を与える、ねえ、霊的な祝福を持って祈り、そして具体的なものを持って祝福するっていう、そのことは実は私たちはイエス様に対して行っているんですよ。ねえ、そのように私たちは霊の目を研ぎ澄ませて、しかしこの文脈ではですね、これをした人たちはそのことに気づいていないのです。ね、わざと意識して、意識しながらそれをしたのではなくて、常日頃何気なくしている、そのようなこと。実はそれはイエス様に対してしていることなのですよ。そのことをリマインドさせているわけですね。どうか私たちはですね、そのように常日頃、様々な多くの人々に、すべての人に祝福を与える祭司として、主に仕えていくことができるように、それは霊的な祝福、そして実際的な祝福、ね、先ほど、ノットヘルプの、2周年の、動画を、皆さんにお見せしましたけれどもね、本当に2025年もですね、多くの方々が1時間2時間をかけてですね、ここからノットの方に行ってくださり、毎週毎週毎日毎日行かれている方々、そしてですね、月に1回月に2回そのように手伝ってくださっている方々、ね、そのようにですね、私たちは祝福を与えるために、ね、ノットの方に、いや、この地元においてもそうですよね。もちろんそれは私たちはそのように目に見える働きかもしれませんけども、しかし皆さんが日々、ね、生かされている、置かれているそのところで、ね、皆さんは神の祭司として祝福を与えるものとなることができるように、それはたとえ嫌いな相手であっても、害を加えてくるような相手であっても、ね、そこにイエス様のお姿を見て、イエス様はですね、十字架にかけられて、そして十字架の木に釘付けにされる時にですね、祈ったわけですね。主よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。そのようにご自身をイエス様は捧げられて十字架に付かれていった。しかしやがてそのような人々も、ね、イエス様を釘付けにしたようなその人々も、ね、こう後でイエス様のことを主と認めて、そして主に救われるものとなっていった。ね、私たちもですね、 目の前にいる人、それはですね、私たちに反対しているかもしれない、いやキリストに反対しているかもしれない、しかし、ね、私たちはあくまでも祝福を与え続けていくときに、その人々をまた祝福の地に入れられていくようになる。まあ、最後にこのローマ人への手紙の12章13節からを見ておりますね。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。ね、人々の必要を満たし、努めて人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。まあ、先ほど竹中兄弟がですね、ノトエープのそのビデオの中でおっしゃってくださったその言葉ですよね。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣く、そしてですね、努めて人をもてなし、迫害する者を祝福する、祝福すべきであって呪ってはならない。どうかですね、皆さんの今年一年の歩みというものが神様からの多くの祝福を得て、そしてその祝福を人々に渡していく、そのような一年となることができますようにお祈りします。天の父なる神様、私たちは本当に人間のその性質として悪いことをされれば悪いことを仕返し、当たり前のように自然に何も考えずにそのようなことをしていますけれども、そしてこの世の中には争いが絶えず、またその中で戦争が起こっている、そのような世の中において、主は本当にこう現忍耐を持って、また祝福を与えようと、まずイエス様を、一人子であるイエス様を私たちに与えてくださって、十字架の上であなたの栄光を示してくださっていますから、どうか私たちはその十字架の前に頭を垂れて、そして人々に祝福を与えるために使わされている、そのことゆえに、どうか今年またさまざまなところに出かけていく、また置かれているその家庭において、また職場において、学校において、社会において、地域において、どうか神様の祝福を祈るものとさせてくださいますように、その時にあなたが栄光を表してくださって、また私たちは祝福を受け継ぐために召されている、その救われたものとして、あなたの使者として使わされていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。